西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、西宮徹底解剖、1月は知っているようで知らない家紋の世界と題して、ゲストティーチャーに日本家紋研究会理事で家紋ワールドウェブマスターでいらっしゃいます田中豊重さんをお迎えしてお届けしています。田中先生、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週は家紋の形と意味というタイトルでお話を伺うんですが、先週もちょっと言いましたけど、家紋っていうのはそのなかなかラジオでこの説明するのがとても難しいというね、
そうですね、難しいですね。
今週は特に家紋の形なんてなると、はい、一体こうどこまで伝えられるかという難しいんですが、先生 の, ウェブでのホームページをご覧いただいたら、もういろんな家紋が登場してきますし、
そうですね、もしよかったら見ていただいて、この話を聞いていただくと分かりやすいかなとは思います。
はい、http://はりまや harimaya.com/、こちらが、田中先生の、ね、ホームページですので、これを開きながらこの話を聞いていただくと、よりよく分かっていただけるかななんて思いますね。そうですね、はいはい、さて、そんな中で家紋の形と意味、家紋っていくつぐらいあるんですかね。
そうですね、まあ、いろんな数え方にもよるんですけど、はい、まあ、原型ね、それがだいたい350から400種類ぐらいだと言われてます。でその原型が、やっぱ名字が増えたり家が増えたり、いろんなこう、諸事情によりバリエーションができてきますよね、はい、それを数えると約3万は下らないだろうと。
随分あるんですね。
ありますね。で実際我々こう家紋研究するでは、もうお墓にお邪魔するのはもう当たり前の世界、当たり前にしたらいかんのですけど、行くんですけど、
そこでフィールドワークですよね。とにかく
もうフィールドワークですね、はい、とにかくお墓に行って家紋を採取する、うん、だから行くたびに新しい家紋ありますね、うん、ですから今でもこう増え続けてるんじゃないかなというふうに思ったりします。
でもその傾向みたいなものはありますか。何系、例えば、動物系とか植物系とか、なんかそういうのは何かあるんですか。
あります。だからその傾向というか、やっぱり一番先祖が、やっぱり自分の好みとか、自分やっぱりこうありたいとかいう、そういう願望を含めて、模様を、例えば動物であったり植物を選んでるはずです。それだと先週言ったのかな、家紋の世界でいうところ幕紋、足利氏の二つ引きとかいう風に、はい、幕の形、幕に使った文様から来たものもありますし、
陣屋にね、はい、ずらっとこう張った幕 で遠くからも見られるような、
そうですね、
だから割とシンプルで力強いものがまず最初にあった、
はいはい、と思います。ですから、そういう風にその幕とか旗のそういうものに描いたものから来たものもあれば、おそらく植物類とか動物とか、はい、そういったものに関してはやっぱりその最先使ったご先祖さんのやっぱ好みとか思い入れが多分に影響してたと思います。
なるほどね、はい、先週ね、その名字と家紋というのが密接に結びついているというね、はいはいはいはい、お話を伺ったんですが、じゃあその名字が同じ、つまり親戚だったり家族とかっていうのは、はいはい、同じ家紋を使うというのはルールだったんですか。
ルールというか、やはりこう一つのこう集団という形で、はい、同じような紋を使
うーん。
でそもそもがね、家紋というのがね、はい、その名字の代名詞みたいな部分があるわけですよ。だから遠目から見たら、その例えば田中って分かると思えば、はい、田中の田の字をつけたら一番いいわけですよね。
うん、
はいはい、田中と書いたら一番いいわけです、
ええ、
でもそうすると長ったらしいので、はい、田の字だけを使う、で田の字を、田の字だけだと四角くって、ちょっといかついんで、ちょっと丸にしてみようか、はい、で丸に十字になってみたりとかね。
なるほどね。
それとか藤原という名、藤井でもいいですね、
はい、
藤に通じる藤の花を使ったりとかね、
はいはい、
そういうふうに自分の名字とかそういうあのなんていうかね、あの代名詞的に語ってくれる、
はい、
そういう印とか文様をやっぱ採用するケースが多いですね、はい、しているケースですね、はい、
じゃあその例えば本家筋と文家筋だとまたちょっと違ったりとか、
はい、ちょっと変えますね。だからあの例えば武田家の方でしたらね、
はい、
あの本家の武田さんは割菱とか四つ菱とかいう、まあ、田の字の変形みたいなのがあるんですけど、
はい、
文家の小笠原さんはその四つある菱の一つを減らして三回菱とかね、
そうなんですか、ちょっ
と数を減らしたりとかね、
それ
とかそあの、
うん、それちょっと本家に遠慮してみたいなことですか。
やっぱり遠慮があったのかもしれませんね、文家という意味で。そういうふうにちょっと本家文家それからそれ以外の家とかちょっとずつ変化を、そういうバリエーションがさっき言いましたように3番から5番になっていたと、いうことになろうかと思いますね。
そのバリエーションの作り方に何かその一定の何かこうやり方みたいなのってあったんですか。
やっぱりね、
あ
の日本的なこうあの美意識というのか、うん、やっぱり感じますよね。あのやっぱりそもそも家紋って最初の段階ではかなり抽象的じゃなくてリアルだったと思うんです。もうそのままこうあの花を描いちゃうとかね、
はい、
字を描いちゃうとかいうの、それがだんだんこう、はい、あのこなれていくんですよね、使ってるうちに
洗練されてくるってことですか。
でシンプルになっていって今のような家紋になっていったということは言おうかと思いますね。
へ、じゃあこれも誰かがまあこう デザインしたというか、そういうふうにこう変えてったっていうのは、そういう専門の方みたいな方がいらしたってことはどうなんですか。ま
あ、そこがいたかどうか分かんないですけど、やっぱりその家家で作ったと思いますね。はい、
なんかあのこんな風に変化していったよっていうのが、これ画像があるととてもよく、ね、あの分かりやすくご説明いただけると思うんですけれども、ちょっと言葉だけで難しいかもしれませんけれども、うん、多分典型的に例えばこんな風にいろいろこうプラスされたりマイナスされたりして変わっていったよっていうのはちょっとご紹介いただけますか。
一番分かりやすいのがね、あの今家紋といえばだって丸の中にね、
はい、
絵柄が書いてあったり、はい、四角い、まあ、あの我々こう外角というんですけど外のあれですね、はい、あるんですけど、昔はねそういうのなかったんです。
ほう、
あのいわゆるその形だけです、
うん、
ですからそれがあの本家はそのありのままの姿だったものが、分家は丸をつけたりとか、
はい、
四角をつけたり、で数を増やしたり、
うん、
そこでちょっと変形させていく、
はい、
その基本パターンはやっぱりありますね。どの家紋のバリエーションを見ても結構共通してます。
はあ、あのいくつかの家紋を合体みたいなのはないんですか。
あります。
あ、それもあるんですか。
ありますね。だからもう本当ね、もう千差万別バリエーション多彩というか、家紋はね、あのよくあるのがあの上の、まあ、上のこう、まあ、主人と言っていいのか分かんないですけど、主人使えてる殿さんからもらう、
はいはい、
で一番よくあるのがですね、あの足利将軍家、まあ、室町幕府の時代に足利家はさっき言いましたように2つ引きですよね、
はい、
その2つ引きをもらう、
ま、丸の中に
昔はね丸じゃなかった、
なかった、ただの
2つ引きだったんです。
あ、ということはあの漢数字の2、いわゆる
漢数字の2ですね、
2ですね、はい、
だからその部分を、まあ、いわゆるお前や おしによく使えてからこれをやると、
はい、
もらうわけですよ、
はい、まあ、
自分とこの本来の紋とその足利将軍からもらった2つ引きを組み合わせた紋を使う、
はい、
いわゆる複合紋とか組み合わせ紋とか言うんですけど、はい、そういったものもあります。それとか、例えば鳥の場合ですね、
はい、
あのよくなこちらで言うと鶴とかですね、
はい、
鶴の紋とか結構あるんですけど、鶴の場合でしたら普通は1羽なんですよ、
はい、
全日空のね印で大体皆さん想像していただけるかな。
日本航空の
そうですね、日本航空の方ですね、はい、JAL の方の JAL のマークがあれ鶴の、
はい、
まあ、家紋から来たデザインなんですけど、あれがまあ一つですね。それが2つ2羽になって向かい合ったりとか、
ほう、
それとか3羽になったりとか飛んでみたりとか、
うん、
そういうふうにいろんなふうにパターンが生まれてきます。それは鶴に限らず、例えば藤のもんであって植物にもそういうのがこう同じように変形パターンというかバリエーション化されていく、一種のパターン化された部分は感じますね。
まあシンメトリーの方がかっこいいかなとかいろいろ思ってこう、はい、ちょっとデザインが
一、ね、つでは物足りない二つにしたりとか二つを三つにしたりとかね。
なるほどね。
逆に減らしたりとかね。
ということはこの変化した家紋っていうともう数えきれないぐらいある。
そうですね。だからもう厳密にその一つずつ数えたことは正直それも不可能です。
あ、
まず数えることはできません。
もうもちろん何万
何万何万というざっくりした印象ですよね、うん、
は
ですから3万から5万かなという感じはします。
その中で一番多く用いられている文様とかデザインというと何か特定できますか。まあ、
家紋の世界で一番バリエーションが多いというのはいわゆる菱紋ですね。
あ
の武田信玄の武田菱、
はい、
あの菱がバリエーションがすごく多いです。
他にどんな菱があるんですか。
まあ、一番言われるのは、まあ、三回菱ですね。菱を3つ重ねたやつとか、
はい、とあのあれですか、菱餅みたいな感じの。
そうです、菱餅がそうです。菱餅がちょうど3つ重なってる感じですね。
ああ、そういうふうにその、うん、こう4つにこうなってるわけではなくてそれを縦に重ねる。
1つ減らしてね。
ああ1つ減らして
3つにして、
はいはい、
それとかあとはあの入れ子菱ということで二重に菱がね、
はい、
なったりとか。
は
あ、それとか菱からちょっと優しくするために花っぽくした花菱にしたりとかね。
花菱、
はい、普通菱ってこう尖ってるじゃないですか、
はい、
尖ってる部分を柔らかい感じで花のいわゆる花が咲いてるんですね。
ほう、ちょっと輪郭をちょっと優しく
する
取るという、
いや花菱、はい、にしたりとか、
はい、
その菱紋でもその五つ菱もありますしね、三つ菱、その三階菱にならない三つ菱もありますし、
はい、
当然二つ菱もあるし。
あ、ということはその菱形をいろんなこう組み合わせ方のバリエーションで使ったということですか。
ですからその100種類近くあると言われてるんですけど、その100種類が全てあるかどうかは分かりません、
はい、
もうだからそういうふうにそれぞれの家紋富士にしても、うんうん、例えばアゲハチョウにしてもそういうふうにしてバリエーションが増えていって結果のところ3万から5万の家紋の数になるであろうと。
勝手にそんなこういろいろこうデザインしたり変えたりしてそれ本来いいものなんですか。
逆にいろんな考え方があると思うんですけど、はい、まあ、本家に忖度してちょっと遠慮するとか、はい、
うん、
それとか逆に本家とちょっと違うんだということで主張したりとか、
はいは
い、まあ、いろんな背景があると思うんですけど、
うん、
基本的にはね本家からのデザインですね、
はい、
文様というか、うん、逸脱したものは少ないですね、うん、初期の頃はね。
じゃあ大体その文を見れば、はい、そのどこどこ一族というようなのが分かるというような。
そうですね、だいたい江戸時代の初期以前ではほぼほぼ分かると思います、
はい、うーん、その紋の呼び方ですけれども、はい、なんかいろんな種類があるそうですね。
ありますね、
はい、
一番多いのが丸の内に何とかとか、それとか向かい合ったら向かい何とかとか、
はい、
で3つ重ねると森と盛る、
はいはいはい、
三つ森とかねそういうね、はい、独特な言い方はあります。
はで、なんかその苗字から来たものは苗字門とか言うとかなんとかってそういう呼び方もあるそうですね。
苗字門というか、まあ、苗字の一部を、うん、家紋としての文様化したという言い方が正しいかもしれませんね。
それは例えば田中さんだったらその田っていうのをデザインするという、それが、まあ、いわば苗字紋という。
そうですね、だから増井さんの場合やったら井の方をね、
はい、
増は画すごいでしょ。
そうですね、
井の方を使って
井戸の井ですよね、
井戸の井みたいな形にするとかね、はいはいはい、
あー、なるほど。
それを井戸の井を四角くするのか下げてねするのか、いろんな変化のパターンはあると思うんですけど、
そういうふうにしてつけた場合は苗字紋、
苗字紋
という括りで
と言っていいと思いますね。
は
ー、ですからやっぱり一番、ね、先週話したかもしれないけど苗字と家紋と一体化しているということは苗字がまず分かる、それが一番、ね、家紋としての効用がぴったり出てるわけじゃないですか、
はい、あ、なるほどね、もともとの家紋の持つお役目みたいなものは、はい、そうですね、まあ、そこだということですね、はい、今日は家紋の形と意味ということでね、いろいろお話を伺ってるんですけれども、まあ苗字と結びついて家に家紋がある、これ 家だけですか、例えばね、あの、はい、前別さんとか、はいはいはい、それからあのお寺だったりとか神社だ、うん、まあそれこそいろんなそういう団体というかにもあるわけですか。
は
い、
ありますね、
はい、
あの一番あの我々のこう日常生活で見るのはこう神社のもん、
はい、
神門というんです、神さんのもんと書いて神門と呼ぶんですね。それとお寺、はい、まあ、あの宗派の宗門とお寺の門、はい、寺門とかありますね、はい、それまあ、いわゆる、まあ、今でもそうなんですけど、一般企業がね、シンボルマークを持つじゃないですか、はい、ああいうと同じようなことで、うん、あの神社とかお寺も門を持ってますね。
は
あ、で神社の場合は神門、まあ、神さんそのものとその神社の社門というのもありますけど、
はい、
まあ、大きく見ると神門と寺門あります、
うん、なるほど。
それで個性的です。
うーん、はい、有名なものとしては、
まあ、あの神社の方からいきますと、まあ、有名なのが天神さん、まあ、菅原道真ですね、
はいはい、
菅原道真を祀る天神さん、梅門
ですね、はい、これはよく見かけますね。
そうですね、
はい、
梅門、それとお稲荷さん、はい、お稲荷さんの稲の字から来た稲門、
はあ、なるほど、はい、
それと、まあ、西の目でいくと江別さん、
はい、
江別さんも三つ柏ですよ ね、この柏のあれが結構ね神社の門に使われることが多いんです、まあ、柏で打つとかね。
あ、
それとか昔あのまだ食器とか、ね、土器とかがない頃に、
はい、
まあ、あの神さんに備えるときに柏の葉、うん、柏餅じゃないですけれども、ああいう形で柏の葉をあの器に代用したということで、
はい、
あのいわゆる神さんをまあ、代弁するというんですかね、
うん、
一種の神様の代名詞みたいなもので柏門が神社に多いんです。
あ、ということはなんかこうその神聖なっていうイメージですかね、柏っていうのは。ですから、あの
神さん神社のイメージが柏にはあるというふうに言っていいかもしれませんね。ですから、あの江別さんの柏門がどこから来たのか厳密にはちょっと答えにくいところあるんですけども、
はい、
三つ柏というのは非常に神社らしいもんだと。
なるほど、
言えますね。
ただ西宮にある神社で、
はい、
まあ、もちろんその三つ柏ですかの門なんだけれども、はいはい、微妙に違うということがあるそうですね。
ありますね。やっぱりあの西宮神社 の、 あの前別さんの門
は、
はい、あの柏門でもちょっと、
はい、
なんていうんですかね、こう口で説明しにくいんですけど、
はい、
ちょっと変わった形してます。普通の柏門ではないですね。
で丸がついてることもありますよね。
丸がついてることはありますけど、基本まあ神社の場合は丸はないと思っとった方がいいかもしれません、はい、
そうなんですか、
はい
はい、で、あの古式岩神社もこの、ね、まあ、三つ柏なんですけれども、これもちょっと違う、
デザイン的にはちょっと江別さん、うん、西宮神社の三つ柏門とはちょっとデザイン違いますね。ですからそこはね、あの今我々が思うほど厳密にはね、
うん、
あのデザインのことはどうこうつけられた頃は考えていらっしゃらなかったと思います。
とにかくその柏っていうのが
使
われているという、そう、おそらく
ね、古式岩神社はそもそもはね、江別さんを祀ってなかったはずなんですよ、うん、大国主命とかね、そういう別の神さん祀ってたものが江戸時代に、はい、あの江別さん祀った、
うん、
その時にひょっとしたら西宮神社の三つ柏を使用し始めた可能性はあると思います。
ほ
う、神社もね、結構ね、あの祭神というんですけど、祀ってる神さんが変化することがあるんですよ、うん、やっぱ流行りの神さんを祀るというか、
はい、
そうなった時におそらく神門も変わってると思います。
そうなんですか、
はい、ですからもし大国主命を祀ってる頃の古式岩神社、ひょっとしたら出雲の、ね、出雲大社と同じもんだったかもしれません。
ま
あ、そういうことを想像するのも、ね、楽しいんですけど。
なるほどね、そういうものからこう、はい、いろいろその歴史みたいなものも、はい、伺い知ることができると、
はい、やる神社の歴史が見えてくるということもありますね。家の歴史と別ですけど。
なるほど。
福王神社さんにしてもおそらく今江別さんを祀っていらっしゃるとは聞くんですけど、
はい、
おそらくそれ以前は別の神様を祀ってたはずなんですよ。ということが想像できるんですね。で、多分祀ってる神さんとあの関係するものを使うと。 ひょっとしたらこの古式和神社さんはそういうことありえないと思うんですけど、お稲荷さん祀ったら稲荷に変わる可能性はありますよね。
なるほど、
まあ、ないと思いますよ
、はい、そういうことなんですね、うん、
ですからやっぱりパッと見たらもう 梅町梅門見れば天神さん、うん、で稲門見ればお稲荷さん、三ツ橋見ればほぼほぼ恵比寿さん、
うん、
だからね、ビールの恵比寿ビールの缶に書いてある恵比寿さんにしても胸のところにちゃんと三ツ橋は書いてますよね。
そうなんですか。
もうお約束ですね。
はあ、じゃあ今度じっくり見てみたいと思いますけれど、はい、それじゃあ神門は、まあ、柏が割とこう、は
い、多いですね。
多いと。お寺の地門の方はどうなんですか。
地門もあります。はい、それぞれ個性的です、
はい、
でお寺の場合はいわゆる平安時代以前、例えば真言宗とか天台宗とか、それから南都六宗とか入れる、いわゆる平安以前のお寺は地門はなかったと思います、当時は。
ほう。
おそらくというのは家紋がまだ発生してませんから、
はい、
で空海さんとかね、最澄さんに実家に門があったと思えないんですよ。
なるほど。
ですから門はおそらく今使っていらっしゃる比叡山とか高野山の門は後付けだと思います。それとは違ってね、いわゆる鎌倉仏教というのがあるんですよね。例えば親鸞さんであったり、法然さんであったり、栄西さんであったり、要塞とも言いますけど、道元さんであったりとかいう、いわゆる信仰宗教仏教ですよね、
はい、
ああいう人たちを宗祖にするお寺さんは門があります。
うーん。
というのはその鎌倉時代にその宗祖になった家にはもうすでに家紋があったんですよ、実家に。
じゃあその宗祖の家紋を引き継いで、
うん、そうです。
その宗教の、
そうです。だから実家の家紋を使われた。だから浄土宗であれば法然さんですね、
はい、
法然さんの実家は三正家のお武家さんなんですけど、そこが行陽という門を使ってあったんです。
行陽、
うん、安ずに葉と書くんですけど、
はい、
まあ、行陽門というんですけど、
安ず
に歯、いわゆる馬の飾りなんですよ。
はあ、はい、その形を表した門、
そうです、が浄土宗の行陽門ですね、
はい、
それと一辺上人の自宗、あちらは大山住神社ということで、愛媛の三島神社の氏子だった河野さんというお武家さんの一足が出てきてはるんで、お式に三文字という大山住神社と同じ門です。今でも自習のお寺さんに行くとお式に三文字ですね。それとか一般的によく言われる日蓮宗、日蓮宗は井戸の井という字に中に立花が入ってるんです。
ほう。
実はこの家紋はね、井さん、井伊直助の井さん、はい、家と同じ家紋なんです。というのは日蓮さんの実家がぬきなさんというんですけど、ぬきなさんと井伊さんとは一族関係だったという伝承があるんです。それで井伊さんと同じもんなんですね、はい、ですから日蓮宗、法華宗のお寺に行くと大抵井桁に立花門、それとよく曹洞宗の道元さん、道元さんは奥家さんの古賀さんという家から出てきてはるんですね、
はい、
それから古賀さんの家が林道車という、林道の、
はい、
紋章なんですけど、
はい、
その紋章を使って曹洞宗は林道車門、そういう形で宗祖さんが鎌倉仏教の場合はもうすでに実家に家紋があったんでね、
はい、
お寺の門もそれをそのまま踏襲したということが分かるんですね。
浄土真宗の場合はあれですね、はい、東と西でちょっとまた門が違うんですよね。
そうです、
そうですね。
そもそも浄土真宗は日野さんという奥家さんの、
はい、
いわゆる一族に生まれたのが親鸞さんで、はい、その親鸞さんの実家である日野さんは鶴の門なんですよ。ですから戦国時代までおそらく鶴の門だったと言われてます、
はい、
それが今はお西さんとかお東さんとか言うんですけど、まあ、東本願寺は牡丹門、西本願寺は九条さんからゆえんの下がり淵、
はい、
ということで奥家さんの、ね、家と関係ができたことによって本来の鶴の門からお西さんは淵で、東さんは牡丹というふうに今使われているというふうには聞いてます。
そうなんですか、
はい、 そうなんです。
じゃあその本当に家紋の、まあ、変遷も含めて辿っていくと、はい、いろんなことが、はい、
わかります。
本当にわかるんですね。
わかるんです。ですからもっと言うと、あのお寺に今のは宗派の門ですから、宗門です、はい、胸の門ね、宗門。あと寺門、寺の門は、例えば武田信玄が作った菩提寺には菱の門が打たれてます。上杉謙信の菩提寺には笹に雀門というふうに、そのお寺を回帰したお家、有力者の門を使っているケースもあります、はい、ですからお寺に行って、いわゆる門、そこに描かれている門を見ると、あ、宗派でどんな人が建てたのかが分かる。
お寺の門というのはほぼどこに掲げられていることが多いんですか？
屋根のね、はい、本堂の屋根の棟というんですかね、
はい、
その部分に大抵3つ書かれてますね、
うん、あ、それを見れば
だいたい分かります。あと提灯とかね、
はい、
それとか神社であればお賽銭箱の正面とかね。
なるほどね、
はい、そこ見るとだいたい分かりますね。お寺でも賽銭箱のところの正面にそのお寺の門がちゃんと掘られてますから、はい、あ、ここは何しようだなっていうのはもうよくわかりますね。
そうですか、はい、いろんなことを教えてくれる、はい、その門というのに、まあ、これからね、はい、もっともっと注目していきたいなと思いますね。
ぜひ注目してください、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは田中先生、お願いします。
はい、では西の目に多いエベスさんの門は何でしょうか？
はい、先週エベスさんにお参り、そういえばお参りしたけどなみたいな方もこれちゃんと見てらしたはずですよね。はい、西の宮のいわゆるエベスさんを祀っている神社はどこもこの門が、
そうですね、私の暮らしている丹波笹山でも同じ門です。
はい、はい、エベスさんの門は何でしょうか？これが今日の問題です。先週そして来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今週は家紋の形と意味、本当にいろんなことが
わかります。
わかる、いろんな意味を含んでいると。
そうです。ですからね、ただね、ただ絵柄ではないんです、
はい、
その背景にはすごい歴史だったりとかするものがきちっとあるんですね、うん、それを読み解いていくのも面白いですね。
ぜひ家紋の世界にね浸っていただきたいなと思います、はい、知っているようで知らない家紋の世界。ゲストティーチャーは日本家紋研究会理事で家紋ワールドウェブマスターの田中豊重先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。